イカと
ミニャリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
今年最後の回。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
で
今年最後のラジオですが、
そうですね、もう200回も終わったんでね、あとはもうゆるくいきましょう。
適当にね、
そうこなしてこ、
何でもいっか。
あのすぎるやろ、
ちゃうせん、200回やったから普通は兜の尾を締める的なね、はい、話をするところなんですけど、
一応さ、あのプレゼント企画やってるじゃないですか。
やってますね。
で、もう締め切り設定してるんで、うん、なんていうの、発表されてると思うんですけど、
はいはいはい、
まだ今収録段階では締め切り来てないので、
確かに確かに、うん、どんだけ最終的に応募があったかも分かんない
よね。そうなんですよ、でも結構応募してもらってるよね。
そうですね、今の時点でもある程度来てますね、
うんうん、はい、
だからクリスマスプレゼントというよりお年玉みたいな感じでね、
はいはいはい、なんで訂正されたの。クリスマスプレゼントや言ってるのに、
お年玉的な感覚でね、
お年玉に
したラジオ聞いてる方はね、
急に和風にされた
あったわね、
じゃあ自己紹介しましょう。
カタン全然最近やってないな、イカです。
はい、
はい、カタンをやるときは初手配置は赤い数字の横に置くリニョリです。
はい、カタンをやるときは、うん、31港を、ね、狙いすぎて死ぬオケイです。
あれ、ね、なんかみんなカタンの話しだしたけど、これどういうことなんですか。これ
おかしいな。それは今日はねゲストがいるからですよ。
お
ゲスト、はい、うちゲスト呼ばないから。
そうなんですよ、でもね
呼びたない呼びたない、
ハードリスナーしか知らないと思うんですけどね、
はい、
このラジオ今回で3回目になるゲストが実はいるんですよ。
すごい。
2017年からの、
はい、
5年ぶり3回目の登場となります、
はい、
末村さんでございます。
わー、いやー、久しぶりです。
久しぶりです。
こんにちは。
はい、末村さんこと、昭和田さんでございます ね、
はい、はい、
前回出た時はハンドルで出ていただきましたけど、まあ、今回ね、うん、話題も話題なので、選手名で、
はい
はい、選手名でね、
はいはい、出ておりますが、うん、そう、末村さんは何を隠そうカタンの、
はい、
非常に強いプレイヤーでございます。
そうですね、
どんぐらい強いかというと、何回日本一だったんでしたっけ。
いや、日本一は2回だ。
2回だけ。
2回だけ。
だけ。
いや、なかなか慣れない。
長いことやってますから。
すごいな。日本一2回だけ、言いて。
日本選手権どれぐらいやってるんですかね。
何回？
GP さんが、始めてからが2012年からですよね。
はあはあはあ、うん、だからおよそ10年。
うん、まあ、10年っちゃ10年なんですけど、うん、10年中2回 5分の1、 20% 末村ですよ。
確かに。
そう、で、まあ、でもさ、20年、21年、22年は中止。
ああ、
そっか、
じゃあ7回
7回中2回、さらに
3.5、濃い、濃いなった、より濃くなりまし
たね。計算できない。
濃度上がりました。
すごいな、
3分の1ぐらい買ってます
わ。いやいやいやいやいや、とんでもないとんでもない。
まあまあ今回ね、つい先日ですね、
は
い、世界大会が、ね、はい、カタンの世界大会が開かれまして、まあ、ツイッターで盛り上がってたんで、
うん、
見られた方もいるかもしれないんですけども、
うん、
まあ、そちらに、末村さんが行かれまして、
うん、
大活躍だったということもありまして、
うん、
まあ、今回インタビュー的なところも兼ねてゲストで出ていただいたということでございます。
はい、
はい、ね、前入れていただいた時は、まあ、競技カタンって何なのかみたいな話とか、で、まあ、普段そのどうやったら勝てるんですかみたいな話とかまでいろんな話をしてたんですけど、
そうですね、
まあ、せっかくね世界大会行ってこられたということなんで、
うん、
まあ、その世界大会に行くまずために何したらええんかって話から聞いてみようかなと思いますけども、
貴重なお話なんでね、
どうやったら世界大会出れるんですかね。
そうですね、まあ、おさらいみたいな感じになりますけど、
うん、
まあ、世界大会に出るには、
うん、
日本代表に指名されないといけない、
うん、はいはいはいはい、
ね、日本代表に指名されるっていうのは毎年毎年行われている、
うん、
GP 主催の日本選手権の最後決勝大会で優勝して、その年の日本チャンピオンになって初めて、
うん、
日本代表に指名されます。
なるほど、なるほど。
だから通常は1人ですよね。
そうですね、うん、毎年、うんうん、日本チャンピオンは毎年1人、うん、そしたら日本チャンピオンになるにはどうしたらいいかっていうと、うんうん、東京ファイナル決勝大会っていうのに、進出してそこで優勝しないといけない、
うんうん、
決勝ファイナル東京大会っていうのに出るには、うん、各地方の、地区予選に、予選大会で優秀な成績を収めないと、
はいはい、
ファイナルに招待されないので、
うん、なるほど。
まずは地方で勝ち、
はい、
次に東京の決勝に残って勝ち、
はい、
そこで、
そこで日本チャンピオン
になった上でようやく世界に行く切符が手に入ると
すごい、
いうことですね、はいはい、じゃあ、世界大会の切符を得ました。で今回、日本から4人の方が出場されてたと思うんですけど、
うん、
まあ、例年だったら1人だって話したケースだと思うんですけど、なんで今回4人も人が行くことになったんですかね。
今年はもうちょっと異例中の異例ですけども、
うん、はいはいはい、
まあ、今さっき説明したように、う
ん、
日本選手権っていうのが、
うんうん、
私がその買ったのが2019年
なるほど
に、優勝して、はい、まあ、一応日本チャンピオンということになったんですけど、
うんうんうん、
そっから、まあ、加担会だけの話じゃないですけどコロナ、
うんうん、ね、そうですよね、うん、
コロナが始まってから20年、うん、21年それから今年の22年、
うんうん、
もうこの3年間日本選手権が今中止になってやってなかった。
なるほど、なるほど、うん、対面で、ね、なかなかゲームするのが難しいご時世でしたから、
ね、は
い、
うん、
この3年はね、
うん、
もういろんなゲームもそうですけどね、うんうんうん、大会もね、
うんうん、
で3年間中止してたので、
はい、
で本来は私が2019年に買ったんですけど、
うん、
2020年に、世界大会が行われ、
なるほど、
はい、ごめんなさい、さっき説明してなかったですけど、
うん、
世界大会っていうのは2年に1回行われる、
うん、
実は毎年ではなくて
毎年じゃなくて、うん、そうそうそう、で予定では2020年の世界大会は、
うん、
ね、2019年のチャンピオンと2020年のチャンピオンが、
うん、
2020年の世界大会に行く予定やった。
2人で行きましょうと。
そうです、
うんうんうん、
だから今は大体2年に1回の世界大会は日本代表の人が行くのは一応2人、
うんうん、
通常はね。でも20年中止でした、
はい、
あ、中止、うん、日本選手権も世界大会も中止にな りました、
うんうん、
で21年も中止になりました。
残念ながら、でようやく満を持しての
22年、
はい、22年
でも日本選手権は中止してたんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど。
だ一応東日本大会西日本大会っていうね、
うん、
その GP 主催のその大会、うん、イベント大会はやったんですけど、
うんうんうん、
その日本選手権っていうのはやってなかった、
うんうんうん、
だから今年、でも世界大会は今年はやるよって言って、
うんうん、じゃあ代表選手を決めなければならんと、
そうですね、なったわけですよね、
うんうん、
ならその時点で一応2019年の選手権で勝った私しか決まってなかったんです、
ね、
うん、
はい、ってことですよね。
確かに
末村さんが2019年から選手権がなかったから3、4年ずっとチャンピオン、
確かにね、
あの不戦勝のディフェンディングチャンピオン
戦わず3年以上こう
ベルトを持ち続けたわ
けです。持ち続けた、
はいはいはい、
過去にね、
うん、
ディフェンディングチャンピオンを3年も4年も守ってる人いません
でした。異例のチャンピオン。
そうそうです、
ずっと私守ってますから。未だにね、
その例で言うと過去3、4年間大会がなかったこともないから、
ね、
非常にレアケースだと思いますけど、
本当にね、
いいタイミングで勝ちました、
ね、大変でした。この4年間守り続ける
苦戦しましたが、
ずっと口だけで戦ってました、ね。
まただから来年ね、
はいはい、
来年まではもう私ずっとディフェンディング、う
ん、確かに確かに、ほぼ丸5年近くチャンピオンだったわけで、
はい、まあ来年はね、
重責ですね。
日本選手権予選されそうですけどね。
確かに。
だから残りの3人はどうやって決まったんですか。
で話戻りますけど、
はい、
とにかくそういうことで、うんうん、まあ私しか決まってなかったんですけど、うん、とにかく、CWC ね、うん、
CWC
ってなんだろう、
カタンワールドチャンピオンシップ
そうそう、
はい、
そこの事務局からまあ来たのが、まあ中止してたんで、
うんうん、
だから20年、
うん、
本当は20年やる予定やったのがなくなって、だから1回飛ばされてるから、
はいはい、
4年分
まあ、選手が溜まってる
出場枠出してもいいよっていうのがなんか来たみたいな、
ね、倍の人数来てもいいよと、
うん、少なくとも日本、ちょっとあんまり詳しい話知らないんですけど、うんうん、少なくとも日本は、そういうふうに言われて、
はいはいはいはい、
まあ、GP の、米川社長は、
はい、
じゃあもう最大枠まで出そうじゃないか
と。ですよね、せっかくですしね。
で、その時点で、19年チャンピオンの私と、うん、あと3人はどうやって決めるかというのは、なんか選考委員会を作って、
はいはいはいはい、
で、
GP 内で。
本来はね、そうそうそう。
なるほど。
でね、今年行われたイベント大会の、うん、まあ、東日本大会、西日本大会というのがあったんですけど、はいはい、まあ、そこと、
うん、
あとは2019年私が何優勝した時の時点というか、うんうん、
まあ、成績優秀者、
うん、上から成績優秀者、
うん、
この辺りをなんか先行して決めたんじゃないかなと。
なるほどなるほど、
うん、で残りの3人、
うん、
北陸カタンクラブの、堂、うんうん、さんですね、
はいはいはいはい、
これが、西日本大会、
うん、
大阪で行われた西日本大会で優勝した、
うんうんうん、
であと東日本大会で優勝した手川さんっていう方、
うんうん、
それともう一つは2019年の、まあ、私が1位なんですけど、
うんうん、
まあ、2位3位がまあ申し込みがなかったので、
はい、
4位やったか4位かそれぐらいだった、
うんうん、
長森さんっていう人
ね、はい、なるほど、
はい、この4人に決まった。
なるほど、
いう経緯ですね。
もう堂さんなんてね、世界選手権経験者ですよね、確かね、
うん、そうなんや、
堂さんはね、
ベテラン、
堂目
ベテラン選手
だから杉村さんは堂さんに頼りっきりになってたって話は聞いた
その話もじゃあ後で聞いていこうか、はい、
うん、
じゃあちょっと下世話の話ですけど、GP さんがその4人の旅費とかはもう全部出したんですか？
その飛行機代も全て全部、うんうん、負担してもらえたのは私だけなんです。
あ、え、そうかそうか。2019年の、まあ、チャンピオンやから、うん、招待っていう形になるから。
あ、でもそれは条件ですもんね。
ちゃんと確定してる人は末村さんだけやったんで。
確かに確かに。
それはもうね、出していただかないとみたいなところはねありました、ね、
はい、っていう話です、ね。
なるほどなるほど。
はい、現地のマルタ島ね、
うん、
世界大会今回行われた。
マルタ島ってどこ？
マル、
国は
マルタ共和国。
あ、そうなんだ。
マルタ共和国のマルタ島やねんけど、俺もマルタ共和国がどこか分かれへん。
分からん。
どの辺ですか？何に近いですか？
イタリアの左下ぐらい。
地中海の中ってこと。
もうね、遠いな。
そうそうそうそう。
遠い。飛行機でも
地獄でした。
飛行機でも多分12時間ぐらいかかるんちゃいますかね。
へえ。遠いところまでや
った、ね、うん。ちなみにマルタ。マルタ共和国って何語の場所なんですか、
うん、
その共通語的には。
英語じゃないですかね。
あ、英語なんですかね。
うん、多分英語やったと思う。
街中は大体英語で過ごした感じですね。
それぐらい、まあ、あんまりちょっと知識がないんですけど、
はいはいはい、瀬村さんそもそも英語を喋れるんですか？
え、誰に言ってん
です
か？
全然
私を誰だと思ってるんですか？
喋んないけど行けたんですね。
過去世界大会出場した中で一番喋れなかった、
うん、
それぐらい
全選手の中で。
だからもう行くのが嫌やったんですよ、
そもそも。
だからなんぼやめようかと思って英語怖い。
まめに俺に愚痴が入るんですそろそろ行かんでいいかなとかいやいや行ってくださいよってずっと言って。
もうそれぐらいね、みんなねすごいモチベーション持って、
はいはいはい、
もう行きたい行きたいって、その、飛行機代ね、
うんうん、
今円安でね30万ぐらいかかる、
うん、まあまあかかりますよね。
ですか。
そんな中でも行きたいと言ってる人たちの中で、
それでも行きたいの中で
ため息でかいな
行かなくて済まない状態にならないか
な、とうとう行くんか
行きたくなさすぎでしょ。
モチベーションでしたから
。そうですか。
大変でした。
コブするの大変でした。
みんなでなんとか機嫌を持ち直させて。
せっかくやからね、出てもらわないですね。
ねえ、もう何年も、だって、ね、杉村さん、最初、結構、世界選手権 行けなかったって、ま、なんか何回かスルーされてるんですよね、
うんうん、そうなんですね。
もともとだから僕は最初に、優勝して日本チャンピオンだったのが2013年、2013年のこの頃は、うん、まあ世界大会が2年に1回なんですけど、うん、
はいはいはい、
奇数の年のチャンピオンは、うん、チャン日本チャンピオンおめでとうで終わりやったんですよ。
めっちゃ損ですよね。世界大会の切符はその翌年、実際に世界大会がある年の優勝者しか行けなかったんですよ、ね、
だから2012年のチャンピオンの人はその時の世界大会の会場は、まあアメリカでしたっけね、
うんうん、
で行きはって、
うんうんうん、
で13年のチャンピオンの私は日本チャンピオンおめでとう万歳アイデ
ア、だからこの年を重ねるによってことにその日本の出場枠っていうものが増えるったってことですよね。
そうですね。この頃は、
いいことですね、
この頃は1名やった、
うんうんうん、
はいはいはい、
もうその時の偶数年の人しか、うんう
ん、なるほど、
確かに2012年13年になるとまだボードゲームってみたいな、
まあ日本でもまだ流行り始めぐらいの感覚だったかもしれないですね。
そうなんです、はい、で、2014年が、ドイツでベルリンかな、
うん、
で16年がまたアメリカのコロラド州やったかな、
うんうんうん、
で行われて世界大会ね、
はい、
で2018年、
はいはい、
2018年が、私準優勝やったんですよ。
ああ、なるほど。
でこの時、枠が2つになってで、枠が2つあって、で、うん、準優勝で私も行く権利をもらったんです
よ。なるほど。
日本代表として、
うん、
なるほど、
その2018年のチャンピオンと、準優勝の私と、
うん、
っていうことになったんですけど、
うん、
まあ一応行く予定にはしてたんですけど、
うん、
ちょっと18年の時はね、ちょっと私的な事情で、
うん、
ちょっと割と直近でキャンセルしてしまって、
なるほど、
だから18年は行けなかった、
ね、タイミング悪く行けなかったんですね。
ちょっと市場がありましたね、
うん、じゃあ満を持してですね。
そうだからあの加担会の中では割とね、
うん、
あの最も世界に縁のない男って言われて
るなるほどね、
なかなかね、
で10年越しというかね、うん、それでやっと行けたっていう、
うまいですね、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう行ったら行ったで楽しかったでしょ。
まあね、はい、本当にね、やっぱりあのマルタがいいところでね。
あ、なるほど。
そうなんですか。
まあ地中海やったらね、気候も温暖でいいところですもんね。
あの割とだから日本ではあんまり知られてない、ね、
うん、
島ですけど、向こうヨーロッパとかね、うん、欧米では。うんうん、割とリゾート地で有名 で、
うんうんうん、
でまた世界遺産も多くて、
はいはいはい、
ものすごいあの歴史のあるもの、本当に雰囲気のある建物、
うんうん、まあ、じゃあ大会の話に入っていこうかなと思うんですけど、す、ね、うん、まあ、さっき言った通りちょっと異例な大会やったから日本からも出場が多かったってことなんですけど、
うん、
選手は全体で何人ぐらいやったんですか。
ね、87名って発表されてたので、
うんうん、
まあ、あとただちょっと人数があのそこでちょっと増減があったみたいでね、なんですけども、まあ大体そんな感じの人
数、80ちょっと、
だ今までで一番多い、
うん、まあ、やっぱそういうことですね。
なるほど、
いや今ね末村さんがこう多分あの世の中でめっちゃ貴重なあの選手にしか配られない選手名鑑、
すごい、パターンの選手名鑑、
そう、あの今回のあの世界大会に出てらっしゃる方々のその顔写真、
ちょこちょこねサインが載ってる。
確かに、あ、そうか、試合した人とかはサインくださいって言って書いてもらえたりしますもんね、
うん、これ全部コンプリートして全員のサインもらう人もいましたけど
すごいすごい、
私は対戦した相手だけもらったんです。
あ、
は
い
は
い
は
い、なるほどね。
逆に末村さんも書いたりすることもあったわけですか。
いや、もうだいぶ書きました
それは何て書いたんですか。末村って書いてあるんですか。
昭和男子。
いや、もう
あ、
うちのユニフォームが直樹や、
ね、あ、そっか、そっか、
大体直樹って書いて
ある、ね、はいはいはいはい、
直樹です。
あれ全員ユニフォーム配られるんですよね、
うん、
で全員の名前が後ろに書いてある。
そうそう、
だから一人一人のユニフォーム作ってもらえてるってことですよ
ね、日本チームとしてね。
全部だから全部用意されてて、うん、ジャパン直樹、
すごい。あれ1着ですか。末村さんのさ写真見せてください。ここに載ってるんです
人の卒業アルバム見るときの気持ちよ、それ。
確かに、いや、どんな風に
めちゃくちゃ面白いですよ。1ページに2人ずつ書いてあの載ってて、すごい なんかいいっすよね、これ。
ほんまや、すごいいい写真使ってる。
潜在写真が、キリッとした潜在写真が使われてる。
セムラさんって潜在写真持ってるから、いつもこの写真なんですよ。これ、何年前の写真ですか、これ。
これはね、だいぶ前ですよ。
ね、うん、10年前ぐらいに
一緒だ。10年は経ってない。さすがに。失敬だな君。
いや、あの頃のね。
ナンバーオブイヤーズプレインカタン、カタンのプレイ歴じゃない。
あ、そうですね。
が20年ですみたいなこと書いてるんですね。うんうん、
あ、全部歴書いてあるわ。そう、でもね、ちょっと横には手川さんまだ3年っていう。
3年。
すごい。
すごい。
そうですね。
すごい。だからこの資料めちゃくちゃ面白いですね。
確かに確かに。うんうんうん、じゃあまあ80数名の参加者がいてる中で、全部でその大会自体は1日目がまあ予選で2日目が決勝っていう形やったって聞いてるんですけど、
そうですね、
1日目は何試合やるんですか？
だから全部でその初日の予選は4ゲームやります。4ゲームやった中で成績、ワールドカップと一緒で、うん、この辺のね、はいはい、ベスト16までが次の日の決勝トーナメントみたいな、ベスト16に出れる、わずか16名だけなんですよね。
それもあれですよね、単純にもうその4戦中何勝何敗とかで決着つかないになってくるから、いわゆる得失点差的な部分が計算に出てきますよね。
そうですよね、あの占有率とかその辺があの細かいところが出てきますけど、うんうん
うん、だ日本と全く一緒かどうかっていうのは分かんないみたいな、
ちょっと占有率のなんか計算の仕方がちょっとだけ違うみたいで、まあ、だから大まかには一緒です、
ね、なるほどなるほど。
それでも圧倒的勝利の方が多分上になるはずなんですね。
そう、あのゲーム、カタンの開拓者は10点取った人が勝つゲームで、その1人だけ10点取って他の人が2点2点2点みたいな仲やと、その人はズバ抜けて強かったから、まあ点数が高いけど、10点9点9点9点みたいなすごい競り合ってるんやったら惜しかった戦いっていうので、まあ僅差やった戦いとして捉えてっていうので、占有率っていうのが表現される。だからぶち抜いて勝った人はそんだけ点数高く見るっていう考え方ですね。
まあそれはそうやね、その方がなんか強いっていう、
強かったであろうという感じですね。
で今回ホームページでその結果が結構リアルに、
はいはい、
あの順位とか出てきたりしたり、その現地でね、今回お一人あのカメラマンというか、
まあまあ普段はね、選手とされている方が、
4人の方と別にあの、まあ、5人目というか、その
カメラマンサポートクルー的な感じで、
サポートクルーで行かれた方が結構まめに、
ツイッターでこの写真をね、
勝った負けたみたいなことをしていただいて、すごい白熱の展開でした今回予選。
確かに、
情報が分かりやすかったよね。
そう、だから予選でまず第一戦目でね、末村さんはガツンと負けてしまった
そのように伺っております。
もともともう4人の中でね、最弱というか一番、あのモチベーションのない男だったので、
それは単純に、まあ、最初出る前の問題で、
ね、みんな英語ね喋れますしね、
はいはいはい、あ、そう、その辺も聞きたいんですよ。そのやってる最中に、まあ、英語がある程度やっぱ標準的に使われると思うんですけど、末村さんみたいにあまり英語がお得意ではないとか、まあ、自分の国が公用語が英語じゃない人たちも当然いると思うんで、交渉の部分はどうやってやるんですか？
もうだから、まあ、普通に会話できる人は、まあ、普通に通常通り、ね、
英語で喋るけど、会話しますよね。
で、まあ、私の場合はもう全く話せないので、もうなんかもう直前にね、ジタバタしてもしょうがないと思ったので、
はいはい、
もう全く勉強もしませんでした。何にもしませんでした。もうそんな付け焼き場でね、やってもしょうがない。
なるほどなるほど。末村さんの学生時代がちょっと今透けて見え
ました。諦めるや
つ。でかい。試験の前の日は遊ぶ。
焦らない。一切焦らない。
でかい。そうです。そんな状態なので、もうあの、まあ、単語とかはね、は
い、アイアンとか、
そういうふうな。鉄はね、オアって言うんですよ。
オア、オア、
オア。
あ、鉄鋼章みたいなあの言い方でしたっけ？
とか、例えば、木がランバーっていうのかな？
はい、はい、
ランバー、はい、ランバー
じゃなくて、ウッドじゃない。
まあウッドでも通じるんですけど、ね。まあまあ、ランバーとかウッドとかね、
材木的な。
日本だけでも いろんな言い方があるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
うん、羊でも羊っていう人とか目っていう人とか
目っていうのは末村さんぐらいしか聞かないですよ
まあ一番多いのはレンガやけどね、うん、レンガ泥とか
粘土とか
土
と
か確かに確かに、
ね、ありますけども、まあ、向こうでもそういうのがあって、はいはい、あのいろんな呼び方あるんやけど大体木がランバーで、まあ、レンガは、うん、普通の、
レンガ
ブレック
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 ブレックああブロック見
て今イカさん完全に日本語でレンガって言うとだけ
レンガ
あんまりそんな下負けないあご出てるだけや
レンガください
片言とかじゃないもん
羊はシープとかね。
シープ、
はいはいはい、羊はいいですね。なんか分かりやす
とかね。
ウールじゃないんや。
ウール通じるから。
まあそんな感じでいろんな言い方があるんやけど、まあ、それぐらいの単語とかを、はいはい、あのは覚えたりしたんだけど、まあ、うん、要はもう手元にね、うん、こんなちっちゃい紙に書いたやつ。
ああ、なるほど、
うん。
サマリシート的なものが、
うん、みたいにその。あの簡単な英語訳のやつを、はいはいはい、置きながらやりました俺。
なるほどなるほど。
おかさしてもらえるんですね。
うん、
カンニングカンペ
言語シート、はいまあ。カンニングできないからねカタンって。
でもやっぱりそのカタンってそのまあ単純な交渉でもののやり取りだけやったらある程度単語でできると思うんですけど、あの人ちょっと未知を取りそうやからちょっとあなたに物を託すからみたいなそういう交渉もまあ出てきたりするじゃないですか。っていう風な部分とかって結構複雑なやり取りが必要だと思うんですけど、その辺はどうやってやってたんですか？やらない。
何もできなかった。
何もできないのに。
今の無言で大体伝わってきましたけど、
ね。その間はカットせんとって。
あのね、カタンっていうゲームは、うん、やっぱり、なんていうんですかね、特に上級者同士が集まると、
うん
特にその会話とかがすっごい大事になります、
ね。うんですよね、
だから交渉とかね、
うん、
だから初心者同士だったら別にね初心者相手やったら割とね、うん、そんなにあのことは交渉のウェイトっていうのはゲームの中でね、
確かに
低くなりますけど、うんうんうん、やっぱり上級者同士になるとその交渉によるそのウェイトっていうのがものすごい高くなるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で何が難儀っていうとそのあの単語とかはまだ今言ったように分かりますけど、
はいはいはい、
それとなんか交換してほしいものをあのなんとかジェスチャーとかで交えて、はいはいはい、あの単純な交換の申し出とかは、
うん
まあ、なんとかできますけど、うんうん
う
ん、
なるほど。
何が一番不利かっていうと、うん相手と相手の交渉の中身がわからない、うん、
あ
何を話してるかがわからない、
だから自分以外の
交渉が入れない、
なるほど、
そっかそっか、
それだったら私もできますよみたいな話とかもできない、
だから直接こっちに交渉を持ってきたり、
うんうん、
私が交渉したりするのは、うんまあ、向こうも聞こうという姿勢はちゃんとみんな持ってくれてるので、
う
んうん、なんとか理解しようとしてくれたりし、
うんうん、
だからそういうのは大丈夫なんですけど、
はいはいはいはい、
とにかく、ね、プレイヤー同士の会話の中身が全然わかんない、だからすごくねダンボの耳で聞いてるんですよ
聞くのはリスニングはしようとしているから、
そうで自分の知ってるワードだけ出てきたら あ今あれなんか言ったな、なんかロードとか言ったな、道上の話してるのかなとかそんな感じで推測をしようとして、
はいはい、
ずっと一生懸命やるんですよ、
うん、
ならやがて耳から煙が出てくる、
なるほど、いつもと違う飲みを使うから、
ね、
普通にゲームをしたいのにそっちにリソース取られて、ゲームがちょっとおろそかになっちゃうぐらい、
ま、盤面なんか全然見てないです、
ね、あなるほどね、
そういう点で1試合目は6点っていう不甲斐ない状態やったんですね、確かに、うん、それってやっぱりそういうことなんですかね、もう全然、
まあ、初めてのゲームやったから、
はいはいはい、
第1戦目はね、うん、まあ自分もなんやかんやいろいろ考えてはいたけど、とにかく、うん、初めての経験なんで様子見から入ったら、
う
ん、第一ゲームに関しては、うん、いきなりフランス人が喧嘩仕掛けてきて、
うん、なるほどあ、そうですね、盤面の取り合いが結構激しかった
です
よ
ね、初期配置でね、初期配置で、はいはいはい、私置きましたよね、
うんうんうん、
だから私の行き先の方に海沿いですよ、
はいはいはいはい、
海沿いのもう 最初からそこにフランス人が置いてきたんですよ。
はいはいはい。限界
で、ああここ置かれた、まあまあまあまあこれぐらいのことはよくあるんで、
うん、
そんなら2手目もその間ぐらい、それを私の道を挟む感じで置いてきて、
うんうんうん、
私もその先に置いてきて、だからカタンのいわば例えば一番東側の海岸沿いは、
うん、
私の駒とフランス人の駒だけで4つで、う
んはいはい、
もう取り合いになっちゃった、
なるほど、
ね、えっげつない、
互い違いみたいな形の
えげつないですね、
もう完全な不毛なやり取りで、もうあの時にもう終わりました。
2人揃って沈んだ
この2人は勝てるわけが、
分かりやすい、分かりやすいな、
ね、で速報で、うん、セイバーさん6点で1試合目負けってなった時に終わりってなったんですよ。6点でもだって多分3勝とか、
はいはいはい、
2勝でかなり戦率取っとかなかみたいな多分試合なんですよ、ね、
あ
そうですね、もう世界選手権やから、
うん、
それで1試合目で6点はちょっとまずいよねってい
う、いやさらに付け加えると、
うん、
第1ゲーム長森さん勝ち、堂さん勝ち、手川さん勝ち、末丸さん6点
日本勢で唯一
ちょっと恥ずかった
みんなちょっと気を使う感じの空気が出来上がる。
大事ゲーム日本人勢俺以外全部勝ったから、
ね、すごい、
末丸さんまだ大丈夫ですよ、全然これからっすよみたいな
末丸さんしゃあないけど日本人いけそうやみたいなその時
そうそう
怖いな。
でまあ私もその第一ゲームでもう終わったと思いましたよね。あやっぱりなと、やっぱり俺は世界向きじゃなかったな、
その英語的とかその世界のやり方とはちょっと合わんかったなみたいな感覚になったんですけど、ね、2試合目でで
もまあとりあえずゲームはできたなと、うん、英語を喋れなくてもなんとかね、まあ、フランス人大嫌いになりましたけど
支援がたまりましたけど、
あのフランス人やろう、
サッカーのワールドカップも今年強いですからね
まあでもね、まあ、もう結果知ってるからこういう振り方になりますけど、じゃあその1日目1試合目ちょっとしんどい結果になったけど、
うん、
蓋を開けてみれば4試合目終わって結果としてはどうなりました？
はしょりますか。
はしょ
あの1試合目喋りすぎです。申し訳ない。
わかりました。とりあえず、1ゲーム目は6点で負けたけど、
うん、
第2ゲームは、やっぱり勝てなかったけど9点までいった
ん
です、
うんうんうんうん、
でその辺でだいぶちょっと慣れもあって、
うんうん、
第3ゲームからはもうちょっと開き直った戦法で、
うんうん、
やって。
だいぶアジャストできて、
で第3ゲーム目勝って第4ゲーム目勝って、
お2勝までいって、
連、うん、最後2連勝うまいことできて、うん、2勝35点で
2勝35
で14位でギリなんとか入りました。
お
すごい、
ベスト16の中に食い込んで、
本当その4試合目までの結果がある程度出てたんで、
うん、
これ超ギリギリやぞって
なって、まあ一番私が目がなかったんやけど、結局なぜか終わってみたら、
うん、
私だけなんですよね、ベスト
決勝ラウンド残ったの
が
ね、
まあ、他の方は日本人は決勝にはいけなかった、
ギリギリいけなかった、
それも35点でそのいけた人といけなかった人が出て
くる、そうね、そこで直接勝利差でやっぱ出てくる、
細かい、そう細かい数字の差で末村さん滑り込んだ、
お
すご
い
もうわーって俺
ストップ離れた日本で
まあじゃあ本領発揮ですね、やっぱりもう3試合目4試合目
ね、なんか勝っちゃいましたね、ちょっと開き直ってやって、
なるほどなるほど、そしてじゃあ2日目の決勝ラウンドということで、もうその時点でもう世界で16番以内14番目に肩が上手い男だったわけですよね。
すごい、
その14位通過ですけど、はい、まあ何位で通過しようが、うん、もうその時でリセットされるんで、
なるほどなるほど、
何位でもいいんですよ、とにかく16位に入れたらね、
なるほどね、
あとは決勝日、決勝トーナメント、
その
決勝のベスト16の決勝2日目は、
うん、
2勝したら世界チャンピオンですから、
なるほど、16やから、まあ、4人宅で4択できました、
はい、
でそこから勝った4人が、決勝宅で、ね、2回目の宅に勝ったら優勝と、
そういうことですね、
はい、
あと2勝っていう感じですよね、う
ん、はいはいはい、
本当はこの決勝宅の話が一番長くあってほしかったぐらいすごい戦いをしてはるみたいな、はしょって喋ってください
あ、では2日目、まあ、一応通過し して、2日目始まりました。
トーナメント1戦目。
トーナメント、はい、準決勝ね。
うん、
2時間半かかりました。
そうなんや。カタンって2時間半ってすごいですね。
まあ、国内予選とかだと1試合1時間で一応もう、まあ、45分とか50分で決まってるじゃないですか。でも決勝トーナメントというかもうそこまで行くと時間制限なしとかになるんですか。
ないんです
けど。なるほど、
ね。なるほど。
で、私が英語が喋れないハンディキャップが一番出たゲーム
です、うん、なるほど。まあ、2時間やってるってことはその間めちゃめちゃ喋ってますよね。
2時間半ね。
2時間半、そう。
私以外のね、特にねカナダの女性がいて、
はいはいはい、
このカナダの女がクセモ
ノで、
ね、女女がもうねなんかね私が一番最初にね都市を作ったんですよ、
はい、
そしたらそれからねヘイトを全部こっちに向けてるようで、
あもうこの人が今1位だからみたいな、
交渉したらダメよみたいな、
はいはいはい、
そんな感じやったんですよね。
なるほどなるほど。
でとにかくよくしゃべる、ずっとしゃべってるんですよ。で関係ない話までしてるのは分かるんですよ、
ね、はいはいはい、
ね、なんか笑いも入りながら、
和やか風な空気で、
そうそうそう、
まあ、でもちょっと場のイニシアチブはその方が取っちゃってたんですね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、おしゃべりのね話もね、はいはいはい、とにかくねようしゃべるから、
うん、
もうだからさっき言ったようにもうあのダンボの耳になって一生懸命理解しようとしてるんですよ、
はいはいはい、
相手のね、うん、あの何を話してるかね、うん、
なるほど。
それがね2時間半続くとねもう煙どころか火も出てきて、もう無理したね。
はいはいはいはい。
もう本当に無理でしたね。
なるほど。
で途中で審判に注意もずっとされて、で途中から
遅延行為みたいになってきてると、
1回休憩入って、休憩入って、あの行って3分制限が出ました。
なるほど。
さすがにね。
カタンで途中のゲームで休憩入るってあるみたいな。
いやだって、
将棋みたいになってきてる。
言うて第1試合4択やってるから、うん、他の択はずっとそれ待たされてる状態になるところも出てきますもんね。
そういうことですよね。
まあ、進行上の問題も出てくるから。
うん、そうそうそう。
だから、まあ、カタン、多分準決勝、決勝って、2回でめちゃくちゃ時間取ってるっていうか、うん、1日中取ってるんですよ、
はいはいはいはい、
うん、そうそんな感じですよね、
うん、なるほど。
もう他のタクはもっと早めに終わってましたか。
いやもちろん、
まあまあそうですよね、
まあ、いや長引くタクもある
の、うん、まあ、それでも言うても1時間半とか、
うん、あのそうですよね、
ぐらいですよね、
2時間半っていうのがなかなかさすがにね。
このカナダの女性は買ったんですか。
で、そのテーブルはイタリアの男の子が勝ちました。
なるほど。
若い子
が。そこはちょっとだけ末村さん、留飲が降りるところ、ま
あ、
です
ね。あいつは勝ってほしくない。
ちなみに、カナダの女性は、うん、あのカタチャンピオンシップで、うん、YouTube 検索すると、うん、がっつり見れます。
そうなんや。
すごく黒い方です。
あ、なるほどね。それでも俺も写真で見たわ。末村さんと同じタグに入ってる、感服の良い女性は見たわ。
うん、
強そうって感じだ
った。そう。いや、だから女性が強いっていうところもね、
うん、あの、
それはいいなって思うとか、
ね。終わった後はめっちゃハグしてきたけど
ね。
まあ、全員とね、握手したりハグしたりとか、
うんうんうん、ずっとゲームすんねん
けど。まあまあ、そこはやっぱスポーツマンシップという
か、ね。あと世界大会感あるよね。
確かに確かに。健闘をお互いに称え合う、
う
ん、いい雰囲気ですね。
やっぱりね。
うん、
はい、じゃあそこでまあちょっとトーナメントを敗退という形になったから、
そうですね、
まあベスト16という形になったわけですね、う
ん、なるほどね。
そんな感じです。
はい、あお疲れ様でした。で、
はい、ワールドカップのね、うん、日本と一緒、あのサッカーの日本と一緒、
時期的にもちょうど一緒や
った
ね。
は
い、ね、
日本はベスト16だとという形にはなりましたけど。
じゃあ2日目大会が終わって、
はい、
もうそこからすぐ帰ってきたんですか。
それの予選と決勝は同日なんですけど、
うん、
まあ、前日その、レセプションとか、
はいはい、
その辺あるから大体現地に入るのは、まあ、木曜日か金曜日に入って、
あ、前日とか入り、うん、前日入りして、
で月日が、ね、そのゲームの大会の日ね、
はいはいはい、
で、あ、同日
が、ね、同日が、
うん、
なんか毎日パーティーしてる感あります
ね。そうそうそう。
で、作者のね、
うん、
トイバーさんも、うん、みんな写真撮りまくってたみたいな。
主役です、ある意味。
それはもうトイバーさんが毎回その世界選手権に来てくれるんですよ、多分。
トイバーを囲む会社なあかん。
だからあと、まあ、向こうで思ったのは、まあ、会場がね、もうホテルでずっとやるんです
よね、うん、はいはいはい、うん、あホテルのなんか 結婚式場ホールみたいなとこですか、
うん、なんか赤かった、まあ、会場
が割とホテル、いいホテル、5つ星ホテル
なんです。うん、すごい。
5つ星のホテルでずっと戦って はいはいはい、そこでずっと食事、はい、食事はずっとバイキングなんですよね。
あ、なるほどなるほど、バイキング
方式でね。でもね、
はい、
飽きますわ。
あれバイキングだったらいろんな種類があるから、
いや、
そろそろだしとか醤油の味が欲しくなるぐらいの。
イタリア料理とかもね、地中海料理とか、
はいはいはい、オマール海老とか出てくるんちゃいますか。料理と
か貧困やな
地中海オマール海老ってなってたけど
俺下見た目のムニエル
もう飽きました、ね、和食が恋しかったって感じ
です
か。
もうお茶漬けが食べたくて、本当に梅干しのおにぎりが食べたくて、
うん、確かに確かに。そこはやっぱりね、もう言うときましょう、次からあの世界大会にはお茶漬け置いてくれと、
ねえ、
バイキングで
ジャパニーズも置いてくれと、
持ち込め、ね、茶漬けぐらいはもう永谷へ持ち込め
だってお米がいるからさ
米はあるんちゃいます。
電子レンジがない、ね、
ああなるほど
あれば本当考えるわ。
あ、まあ、でも確かに全然話逸れるけど、うん、海外旅行に行ってきたら、はいはいはい、まあ、関空なり、あの、うん、成田なりに降り立つじゃないですか、うん、でそこで帰ってきた日本人がすぐ駆け込むのが、うん、うどん屋とかそば屋なんです
よ。やっぱりそうなんやろ。
だしの味に触れたいから、
ケツネ
が食べたくて、ケ
ツネが帰ってきてすぐ食べました。
まず帰ってきて一番最初はセブン入れで買った梅干しおにぎりと、
ね、日本の心ね梅干しね。
いや、わかります。
すぐ駆け込んだ、
海外大変やわ、うん、なるほど。
いや、まあでも世界選手権の話だけ聞いても結構なんか希望があるというか、うん、ね、あの英語できひんし私って思ってても出場できるし、
確かに確かに、
ね、あのコンパクトに土日だけの大会に出るんやったら仕事の都合もね、なんとかつくだろうし、
なんとかね、
ね、う
ん、いやでも
目指します。
前後とりあえず
土日だけじゃないよ、大会が土日だけであって
まあでも前後どのそのちょっと休みさえ取れればね、
ね、それこそ1週間まるまるとか1ヶ月とかかかるわけじゃなく
1週間かかってるよ、
うん、だから飛行機 14、5 時間乗るからね、
まあ、そうあ、分かってくれ海外は大変なの分かってくれ。
そのイカさんはとにかく海外嫌いやから
やっぱ末村さん的にはもうめちゃくちゃ海外いろいろ大変やったけど結局は楽しかったチャンス。
そうですね、まあまあ、あの行ってすごい良かったとは思う。あの、ま、マルタの、まあね、すごく素晴らしいとこでやったという
のは、うん、
本当はあの行く前本当にうつ気味ぐらいになって
た行きたくないよ
って 行ったら面白いですからって言ってこう、うん、行ったら結局面白かったみたいになったんで、はいはい、よかったよかった、そうそうそう、
台風来えへんかなとかね
それね、あの小学生が学校休みならんかなと同じ理論
そううまく中止ならんかな言ってたから
めちゃめちゃマラソン大会が嫌な小学生のやつです
本当にギリギリまでそんな感じです、
ね、なんだか出て行ったら面白かったっていうことで良かったなって、
まあ、
か
った、
結果も出たし、う
ん
う
ん
う
ん、あんなとこ行く機会ないし、
ね、確かにそうですね、
それはそうだと思う。
そうなんです、末村さん全然結果世界16位だぞっていうのじゃなくマルタ良かったとかイスタンブール見れんかったみたいなことばっかり言い張るから
観光
ちゃいますよちゃいますよみたいな、今後カタンを担っていかないといけない存在ですからね。
いやいや、とんでもないです。もうだんだん
聞いてるだけです。今後って、まあ、また世界大会が復活して、うん、ね、あのチャンピオンはまた行くっていう形になるじゃないですか。うん、そうしたらまた篠村さんも行けるんですか。もちろん。
日本チャンピオン、
チャンピオンになれば。
シードないですもん ね、
うん、そうですね。毎年ね。シードっていうわけじゃないですもんね。うん、
まあ、世界チャンピオンぐらいになるとシード制度とかね、もしかしたらできるかも。
まあ、まだ一人もね日本からは出てないから
世界チャンピオンはね、
そうですね、
ほんでまあ、 あの前世紀の2019年って1000人ぐらいね予選参加確かしてたんですよ
延べ2019年まではその日本選手権に国内のね、うん、日本選手権っていうのをちゃんとやられてて、2019年はもうね、その、なんていうの、九州、北陸、うんうんうん、か仙台とか北海道とか予選が、予選箇所が、
8つぐらいありましたよ、確かに、
ね、なんかそれぐらいありました
けど、うんうんうん、すごい。
だから、確か僕、延べ1000人やなって感覚
で、で東京のね、うん、予選は、関東地区予選は、だいたい300人とか、うんうん、
集まる。
すごい、
うん、
それぐらいは来ますから、
ね、うんうん、だから日本選手権、そのレベルをこなしてきてはるんです
よ。確かに、
確かにね、
まあ さっき世界16位みたいなこと言いましたけど、そもそも日本一ですからね。
そう、日本一はまだ日本一やからね。
あ、今、なお、
はい、なお日本一。
2013年も1位、で、2019年から先も1位やから。
そう、だからすごいんですよ。
19年から守ってますから。
ディフェンディングチャンピオンですからね。
だから2023年で取れるかどうかはまた
別な。確かに。
カタン日本一 の, あのプレイヤーと声を聞けるのはうちのポッドキャストだけ
で、ね、今のとこね、はい、ポッドキャストはね、
はい、確かに杉村さんちょっと他のところでゲスト呼ばれても出ないでもらって
独占で
そううち の, あの独占契約ということでよろしくお願いします
独占杉村さん
全員手の形がやらしいやめてやめて
ポッドキャスト知ってますか銭の形されても分かんない
あそう僕らさっき8年やってるとか話してましたけど全員ノーギャラ8年ですから
何もあれもないから
何もない、
うん、すげえなそれ、
まあ、
趣味趣味なんで、
2023年も千村さんは日本チャンピオンになっていただき、はい、世界チャンピオンになっていただきたいなということを締めたいかなと思います。
そうですね、
はい、
はいはい、というわけで今回千村さんに出ていただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後です。
エンディングです。
はい、
はい、今回はですね、ボドータのコーナーはまだ今も続々とあの、はい、メッセージをいただいている最中なので、一回ちょっと置かせていただきまして、
そうです、
はい
はい、次回まとめてご紹介したいと思います。
はい、
年越し第2023年スペシャルの時ね、
大スペシャル、
大スペシャル、大つけたがる、
でも多分再生時間同じぐらいやけ
ど、まあいつも通り、うん、はい、
はい、
じゃあ江村さん告知ありますか？
え、告知ですか？
はい、
なんか宣伝したいことあれば、
関西カタンクラブのホームページかもしくはツイッターで、あの、常にその辺は、つぶやいていますので。
なるほど、
はい、お知らせブログっていうので、あの、そのそういうのも書いてありますので、で、あの、その辺でぜひ、ご覧ください。
はい、
で、はい、でも関西カタンクラブに行ったらもう骨がもう溶けるまでカタンをやらされるんでしょう。
けどあれよ、世界16位に会えるよ。
確かに、
確かに。
そんなことある？
でもカタン以外も遊べますかね。
うん、まあ、カタンとカタンの拡張とかをやったりするんですけど、うん、ライトなゲームでしたらあれですけど、カタン以外の重たいゲームはちょっとお断りしてます。
なるほど、時間をね、たくさん使ってしまうようなゲームはダメですけど、は
い、そうなん
です、ね、まあ、曖昧までちょっと息抜きに遊べるようなゲームとか、
はい、
カタンみたいな感じですね、
うん、プエルトリコとかアグリコラとか、
うん、
テラフォーとかはちょっとうちの会ではちょっと
趣旨が変わってしまいますよと、
うん、けどマルコポーロは
最近その朝の部、関西カタンクラブ例会の、午前中に、最近マルコポーロ、ポーロ会みたいなのが、まあ、うちわでできたので、
あ、
マルコポーロをやりたい人はそういうのもあるかも分かりません
。なるほど、
なんだ、その関西カタンクラブといいますかね、あの、
分解みたいな
のができたのが、その一個のゲームをすごく突き詰める方々が多いんで、うん、そういう方には向いてるかもしれない。
なるほど、
はい、はい、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikarazi 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、
うん、
というわけで今回のお相手は
イカと
リノリと
オケイと、
昭和男子こと末村でした。モノポール
お
わ
いかが、良いお年を。
もや、
はい、良いお年を。